一咕噜巴的样一大刚啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊あやいこしね。
フランクラフテ、おはようございます。2009年10月11日、FM ニブタニ放送、愛称 FM ピパウシ、第102回目の放送です。茅野茂の発案により開始されたミニ FM 局では、アイヌ語を交えてお送りし、私、茅野史郎が進行を担当します。神戸市長田区の FM ワイワイと同時放送でお送りし、帯広市民ラジオ FM ウィングでは録音により第3日曜日の放送並びにインターネットラジオでも聞くことができます。また FM ワイワイで配信しているインターネットラジオではこの放送をリアルタイムで聞くことができます。イランカラプテートは初めまして、あるいはこんにちはという意味の挨拶言葉です。北海道でもですね、8日9日と台風10号の影響を受けまして、襟裳岬または根室釧路の方ではかなりの被害を受けたというふうに報道されておりました。被災された方にはお見舞いを申し上げます。アイヌ語で10月をスナンチュッと言います。それでは1時間お楽しみください。
地域のニュースです。今日は5つのニュースをお送りいたします。1つ目は、無形文化遺産、アイヌ古式舞踊登録、ユネスコ2009年10月1日付、北海道新聞第1面より、アラブ首長国連邦のアブダビで開催中の国連教育科学文化機関、ユネスコ政府間委員会は、30日、北海道内のアイヌ古式舞踊、ガラク、東京都など国内の13件を無形文化遺産代表リストに追加登録することを決めた。文化庁が同日発表した。13件は日本政府が選定し、昨年9月ユネスコに提案していた。無形文化遺産は世界各地の伝統的な芸能や儀式、技術などで登録により世界的な知名度が高まる。昨年は能楽、人形浄瑠璃、文学、歌舞伎の3件をユネスコが選定、登録しており、国内の登録数は計16件となる。文化庁によると、13件とともに登録を求めていた選定保存技術、木造彫刻修理、京都市は、政府間委員会の開催直前に提案を取り下げた。文化庁は昨年7月、約400件ある国の重要無形文化財と、重要無形民族文化財選定保存技術をすべて登録する方針を決定。指定などが古い順に地域のバランスを考えながら毎年10件程度をユネスコに提案している。アイヌ古式舞踊とは重要無形民族文化財、アイヌ民族が受け継ぐ独自の歌と踊り、芸能と生活が密接に結びつく。儀式や娯楽など多彩な舞踊があり、祭りや家庭行事などで踊られる。二つ目の記事です。アイヌ古式舞踊力強く、白老でフェス、2009年10月11日付、北海道新聞苫小牧日高版より、アイヌ民族の文化への理解と伝承を目的にしたアイヌ文化フェスティバルが10日、白老町中央公民館で開かれ、国連教育科学文化機関ユネスコの無形文化遺産への登録で注目を集めるさまざまな古式舞踊が披露された。独特の節回しで歌いながら踊るタプから、日本語で頭部や弓を大きく振るクリムセ、日本語で弓の踊りなど、失われつつある踊りをビデオや音声資料をもとに復元。北海道内外の若手伝承者16人が白老町内に合宿し、この日の披露を目指して練習を重ねてきた。荘厳で力強く舞う姿に観客からは大きな拍手が送られていた。子供たちによる舞も披露、祖母が手作りした伝統衣装で MC リムセ、 日本語で刀の踊りを踊った久保海斗くん6歳は、練習も本番も楽しかったと出来栄えに満足そうだった。3つ目の記事です。サンル・ビラトリダム凍結、国交省全国で48事業、2009年10月10日付北海道新聞第1面より。前原誠司国土交通大臣は9日の記者会見で、国や独立行政法人水資源機構が実施する56のダム事業のうち48事業の用地買収や本体工事について、2009年度は新たな段階に入らないと述べ、一時凍結する方針を示した。道内ではサンルダム上川管内の本体工事、ビラトリダム日高管内ビラトリ町の工事用道路建設の予算の執行が停止される。4つ目の記事です。地元は戸惑いと落胆、2009年10月10日付北海道新聞総合面より。前原誠司国土交通大臣の方針表明で、工事が一時凍結されることになったサンルダムとビラトリダム、長い年月をかけて事業を推進してきただけに、地元の自治体などからはまさか凍結とはと戸惑いや落胆の声が聞かれた。驚き、残念。下川町の安西町長は一時凍結についてこう述べ、肩を落とした。サンルダムは現在付け替え道路を整備中で、2009年度当初予算で初めて本体工事費1億円を計上、12月に入札予定だった。安西町長は流域の治水に欠かせないと改めてダム建設の必要性を強調した。サンルダムの関連工事を請け負っている大手建設会社の幹部は、今後も全体的に受注減は避けられず、企業としてそれを見込んだ体制を作るしかないと諦め顔だ。一方、ビラトリ町の川上満町長は、突然で驚いている、事前の説明や地域の実態の把握があってしかるべきで、トップダウンでいきなり凍結しますというのはおかしいと指摘。ダムによる治水がなければ住民の安心安全を守れないとの考えを強調する。川上町長は、凍結対象となったすべてのダムが中止されるわけではないと理解していると話した。また日高管内日高町の三輪茂町長も、本体工事用の道路工事の凍結であって本体工事の凍結ではないと理解していると語気を強めた。一方、北海道脱ダムを目指す会世話人で、道自然保護協会副会長の佐々木克幸さんは、サンル・ビラトリ両ダムの事業凍結は歓迎だが、大事なのは今後流域の治水策や河川整備を真剣に議論するテーブルをどのように作るかだと強調した。最後の記事です。ドサンコ熱演に皇后様拍手、東京でオペレッタ、2009年10月8日付北海道新聞第三社会面より。皇后陛下は7日東京新国立劇場で札幌子どもミュージカル育成会細川真理子代表のオペレッタ一つのお椀でトゥミクミクを鑑賞した。同会は6日から同劇場でアイヌ文化をテーマに公演、一つはアイヌ民族の夫婦に飼われた犬が苦労の末人間の娘になってアイヌの若者と結ばれるストーリー。札幌市や空知管内由仁町などの5歳から15歳の37人と都内在住の大学生 OB や父母ら約40人も出演した。最後に子供たちが皇后様にオリジナルの歌をプレゼントすると、皇后様も立ち上がって拍手で応えた。札幌市厚別区の小学5年生の石川翔さんは、命の大切さを表現した素敵なアイヌ文化を皇后様に見てもらえたと笑顔で話していた。四郎さん、以上のニュースで何かございますか？
はい、アイヌの古式舞踊がですね、無形文化遺産ということでユネスコで登録されたということはとても嬉しいニュースだなというふうに考えております。
はい、私もそう思います。以上で地域のニュースを終わります。
Thank you.
それではワイワイガヤガヤのコーナーです。私司会を担当します茅野志郎です。
はい、私は川上雅史です。よろしくお願いいたします。
辻井恵です。よろしくお願いします。
はい、今日のテーマはですね、若者にとってのアイヌ文化ということで話をしたいと思います。
はい、
まあ、先ほどのニュースでもですね出てましたが、白老でフェスティバル、はい、アイヌ文化フェスティバルというのがあって、あの正志さんもなんか古式舞踊を披露したということを、
はい、
あの聞きましたが、ちょっとその辺の話を教えていただけますかね。
はい、実は昨日白老町でアイヌ文化フェスティバルという催しがありまして、これはもう7月、まあ、遡ると7月頃からあの合宿をして、そして、昔映像を撮られたものがあったんですけども、そのムービーをもとにその踊りを復元するんですね。うん、そしてその昔というのはその無声の、まあ、映像というのが多いんですね。映像は見えるけども音が入ってないと、それは、音だけを撮っているものを聞いて、それでそのこの踊りにはこの歌がついていたのだろうと、そのような形で復元をそのしてたんですね、その合宿の中で。
なるほど。
合計、3回やったんですね。3回その合宿をしたのですけれども、1泊2日が2回で2泊3日が1回
と、なるほど、
とそのように、しましたね、合宿を。やっぱその間にその北海道内外の、まあ、各地で活躍しているその若者たちで、そのアイヌの踊りを復元したいと、そういう気持ち、やる気のある人たちを中心に集めて、そして、まあまあ、特にその今回サポートというかそのコーディネートしてくれたのが白老の博物館の方たちで、それでその方たちとのゆかりの深い方がまあ特に集まることになったんですけども、とてもいい集まりでしたね。若者が集まって、こういうふうに無形文化をどんどんまあ発掘して、発掘というか復元して、それでこれが定着していけたらいいなというふうに考えながら踊っておりました。
はい、それではめぐみさん、
はい、
この若者にとってのアイヌ文化というのはめぐみさんはどのように捉えてますか？
そうですね、私はあまりあのアイヌ文化に深あの関わってない方だと思うんですが、そうですね、うちのおばあちゃんが結構家で着物の仕事などをしてるんで、それを見ながら私も以前あのカパリミというアイヌの着物を作ったことがありますね。で今はあのマタンプシといって、あの頭に巻く、
ハ
チマキですね、を作っています。
なるほど。
はい、
まああの阿寒でいる秋部秀夫さんという方がですね、かつてアイヌ文化振興財団の講演会かなんかでですね喋っていた講義録を私読んだこともあるんですけども、
はい、
アイヌにとってはね、はい、酒を飲んでる時もアイヌ文化だと、で、うん、文化っていうのは変化していくもんだというようなことを書いてあったんですけどね、うん、だからその昔ながらのことを別にしていなくても、
はい、
アイヌの精神文化とかそういうものっていうのは受け継がれているんじゃないかというような趣旨のね、
うん、
発言をしてましたよ。
うん、
まあ、例えば例としては、あのお酒を飲んでて、お酒をもしテーブルの上にこぼしたと、そうするとそのテーブルのにいらっしゃる神様がきっと喉乾いてて酒飲みたかったんじゃないかというようなこともその中で、
うん、
まあ、書かれてましたけどね。そういう話っていうのはどうでしょうね、松崎さん。若者にとってのアイヌ文化っていうのは、こういろいろなその昔ながらの踊りをやるということもあるんですけども、その精神文化というのはいかがですかね。現在でもどの程度伝わっているのか、
そうですね、
その辺教えてください。
やっぱりその生活の中でその、まあ、ちょっと細かい話なんですけど、びっくりした時に、
ええ、
とっさに出る言葉、まあ、アイヌ語であのイムというものがあるんですけど、それがなんかポンと出たりする時とかもあります。その考え方が何ともアイヌ的だなというのは結構ありますよね。そう、先ほどのテーブルの上にこぼしたっていうのもなんか僕も小さい時から聞いたこともあるお話ですし、そういうのはもうずっと息づいてると思います。アイヌ語がたとえ話せなくなったとしても、そういうのはあると思いますね。
まあ、先ほどイムって言いましたけど、多分あの神戸のリスナーは分からないので、ちょっと詳しく教えてもらいます。
そうですね、イムというのは、そうですね、 もう本当にとっさにわーっと驚かされた時にあちゃちゃんちゃんとかあちからたーとかあのルハイルハイとかっていうそういうようなとっさにそういう言葉が出てしまうんですけれども、うん、それがあのイムの神様というものがいてそのイムの神様というのがその人間に宿っているためにそういうのを起こされるとでもそのイムの神様がついている人がそういうふうに相手に驚かされてイムをするということはとてもあの健康にいいことなんですね。でイムやってると言って馬鹿にされてそのイムを抑えていた人がちょっと早死にしてしまったというお話もありますのでこれはもう大事なイムを持っている人はイムをバンバンやるというようなそういうような考え方があるんですけども、まあ、それが今にも息づいているのではないかというのが僕の憶測というか推測ですね。
なるほどね。まあ、あと一方ではですねあのアイヌレベルズといって関東の方でそのアイヌの古式舞踊を現代風にアレンジして、
そうですね、
あのやっている団体もありますけどもそういう活動についてどう思いますか。まずめぐみさんアイヌレベルズの活動について。
そうですね、あの若者たちがあのアイヌ文化っていうか踊りなどを受け継いで皆さんに受け継がせていけたらいいんじゃないかなと思いますね。で、あのこの間アイヌレベルズの、 あの方の踊りを見に行ったんですよね、うん、清水の里まで行ってきたんですけど、うんうんうん、そうですね、はいはい、誘われて行ってきたんですけれどもすごいみんな一つになっている感じがあって、うんうん、あいいなこういう感じはというふうに思いました。
なるほど。またしさんどうですか。
いや僕はあのもうすごくいいなと大賛成をしながらあのレベルズの活動は見てるんですけどもやっぱりそのあのやっぱり教えてもらえるおばあちゃんがいるとおばあちゃんおじいちゃんがいて、うん、そして伝統も大事に持ちながらそういうふうにアレンジをしているというのが文化も守るしそして新しい形としてそういうふうに表現できるっていうのはやはり文化は新しく変わっていくものだっていうのもそこに含まれているでしょうし両方押さえているのでも素晴らしい動きだなと、うん、まあ、かっこいいなと思ってレベルズは応援しています。
そうですね、まあ、そういう活動をアイヌの若者がどんどんいろいろな分野でやっていくということが大切でしょうね。
そうですね。
そういう若者が出てくるのを期待して、本日のワイワイガヤガヤ、若者にとってのアイヌ文化という話を取りさせていただきます。
茅野茂、二風谷アイヌ資料館からのお知らせ。この資料館には、初代館長の茅野茂さんが収集した4000点余りのアイヌの民具や外国の少数先住民族の貴重な資料が展示されています。また、当館所蔵のアイヌ関係資料202点が国の重要有形民族文化財の指定を受け、常設展示しております。茅野茂、二風谷アイヌ資料館では、公式ホームページを7月5日に開設しました。今まではビラトリ町が作成したホームページで当館が紹介されておりましたが独自のものを作成し PR に努めております。 URL は、http://www.geocities.jp/kayano_museum.index.html です。
はい、それではですね、アイヌ語ワンポイントレッスン第65回目です、久々に私茅野史郎が講師役で登場いたします。それでは受講生役どうぞ自己紹介お願いします。
はい、川上正史セコロアイプクネ、私は川上正史というものです。よろしくお願いいたします。
クレヘアナクネ藤井めぐみね、藤井めぐみです。よろしくお願いします。
はい、今日のテキストはですね、茅野茂のアイヌ語会話初級編という テキストを使って勉強したいと思います。これは亀井虎の教会というところが出している本です。その本の第9章というところで学習という項目が出ています。会話文になってまして、日本語の方だけ先に紹介しますが、あなたはアイヌ語を話せますか、私は少し話せます、私の話すことが分かりますか、はい分かります、私は分かりませんと、分かると分からないと2つありますね。でアイヌ語は難しくないですか、少し難しいです、早くアイヌ語を覚えてお互いに話し合いましょうという、こういう例文ですね。時間の範囲内でですね、実際ちょっと練習したいと思います。
はい。
私が一度日本語を言いますので、私が終わった後に一人ずつ発音してくださいね。でまず日本語を私が言います。あなたはアイヌ語を話せますかというやつですね。
はい、
アイヌイタク、やしかや、はいどうぞ、
アイヌですね、はい、アイヌイタク、やしかや、
アイヌイタク、やしかや、
はい、これはアイヌイタクでアイヌ語です。イエっていうのはあなたが言うということですね。やしかいというのは何々できる、でやというのは何々できますかというような意味ですね。それではもう一度私は発音いたします。アイヌイタク、エアシカヤ、
アイヌイタク、エアシカヤ、
アイヌイタク、エアシカヤ、
はい、めぐみさんだいぶ上手になりましたね。今日の答えの方いきますよ。
はい、
私は少し話せます。ポンのクエエアシカイ、
ポンのクエエアシカイ、
ポンのクエエアシカイ、
はい、これはポンのっていうのは少しですね。クは私、家っていうのは言うという意味ですね。話すとかそういう意味の言う、はい、でエアシカイは何々できるということです。ですから少し私は言うことができますという順番ですね。アイヌ語の語順でいくと、もう一度私が発音いたします。ポンのクエエアシカイ、
ポンのクエエアシカイ、
ポンのクエエアシカイ、
はい、この言うというアイヌ語ですけども、これは一文字で言えと発音します。ですが例えばアイヌ語じゃなくて英語でイエスっていう時のイエと同じですね。ですからポンのクエエアシカイで、クイエとは言わないのでこの辺だけはご注意ください。
はい、
じゃあ次いきます。私の話すことが分かりますか、クエイタクエーラマンや、はいどうぞ、
クエイタクエーラマンや、
はい、
クエイタクエーラマンや、
これはエラマンっていうのはあなた分かるで、エラマンっていうのが分かるというね、それにあなたという絵をつけると、ですからエラマン、エラマンというふうになりますね。もう一度やってみます。私の話すことが分かりますか、これ知り上がりで言ってくださいね。クエイタクエラマンや、
クエイタクエラマンや、
クエイタクエラマンや、
はい、とても上手になりました。でこのアイヌ語に対して私は分かりますという答え、これは猿川流域ですからケラマンというふうに発音いたします。これはもともとはクエラマンということが猿川流域ではくっつきましてケラマンというふうに発音します。ではやってみます。ケラマン、
ケラマン、
ケラマン、
はい、で分かりませんというアイヌ語ですが、これはケランペウテクというふうに言います。これも実はクエランペウテクというアイヌ語がつながりましてケランペウテクというふうに発音します。それでは発音していただきます。ケランペウテク、
ケランペウテク、
ケランペウテク、
はい、このケランペウテクはM の発音が入ってますので口を閉じるようにしてやっていただくと正しい発音になります。ですからケランペウテク、
ケランペウテク、
ケランペウテク
ですね。上手ですね2人とも、それでは次いきますね。アイヌ語は難しくないですかというアイヌ語ですけども、はい、アイヌイタクソモホカンパヤ、
アイヌイタクソモホカンパヤ、
アイヌイタクソモホカンパヤ、
はい、このホカンパっていうのは難しいということですね。してソモっていうのは何々でないという意味なんです。ですからアイヌ語は難しくはないですかというのはソモホカンパヤという言い方をしてますね。それではもう一度発音いたします。アイヌイタクソモホカンパヤ、
アイヌイタクソモホカンパヤ、
アイヌイタクソモホカンパヤ、
はい、少し難しいですという言葉、回答の場合ですね、答えの場合、ポンのホカンパ、
ポンの保管パ。
ポンの保管パ。
そうですね、なんか難しいっていうの感じに聞こえてきましたね。これ大体アイヌ語っていうのは第二音節にあのストレスと言いまして強いあの何て言うんだろう音がかかるんですけども、ですから保管パ、カーのあたりでしょうかね、多分ね。ポンの保管パ。
ポンの保管パ。
はい。
ポンの保管パ。
なんか怒ってるような感じ。
保管パ。
そもいるしか怒らないでください。それでは早くアイヌ語を覚えてお互いに話し合いましょうという例文やってみますね。トゥナシアイヌイタクエラマンはウコイタクアンロー。
トゥナシアイヌイタクエラマンはウコイタクアンロー。
トゥナシアイヌイタクエラマンはウコイタクアンロー。
はい、これちょっと長いですけど切ってもいいとこは和のとこですね。これは和であの切ってもいいです。ですからつなしあいぬいたくえらまんはうこいたくあんろうという感じで、この和のとこではあの息継ぎしてもいいですね。それではもう一度やってみます。つなしあいぬいたくえらまんはうこいたくあんろう。
つなしあいぬいたくえらまんはうこいたくあんろう。
つなしあいぬいたくえらまんはうこいたくあんろう。
いやすごいアイヌ語を話せる人が2人3人いるようなそういう感じで勉強してきましたけれども、それでは正志さんと、めぐみさんでちょっとこの会話をしてください。
はい、
質問する方が正志さん、答えはめぐみさんね。はい、はい、それではどうぞ。
はい、アイヌイタクエエアシカイや
ポンノクエエアエアカスカイ
エアシカ
イ、エアシカイ
クエイタクエラマンや
ケラマン。
アイヌイタクソモホカンパや
ポンのホカンパ。
トゥナシアイヌイタクエラマンはウコイタクアンロー。
はい、よくできたと思いますが、私の話すことがわかりますかというわかりますというのはあったんですが、わかりませんというのだけもう一度やっていただけますか。質問はマサキさん、はい、答えはめぐみさんね。はい、どうぞ。
クエイタクエラマンや
ケランペウテク。
そう、ケランペウテクですね。はい、そろそろ時間が来ましたので、今日は茅野茂のアイヌ語会話初級編からですね、学習というところを紹介させていただきました。それでは次回もお聞きください。どうぞ。
ついぬはうんこれやん。
また聞いてください。
それではインタビューコーナーです。本日のお客様は越田清和さんです。
こんにちは。
はい、こんにちは。はい、越田さんはですね G8 サミット市民フォーラム北海道の事務局長を務めていらっしゃいました。で現在はですね NPO 法人北海道ピーストレード事務局長ということで、あのいろいろな場面で活躍をされている方です。それではですね、越田さんにいくつかお話を伺いたいんですが、まずご出身はどちらでしょうか。
僕は札幌で生まれて、ずっと札幌で、育ちました。
なるほど。
ただ途中でですね、はい、30過ぎてから、フィリピンに行って2年ぐらい過ごし、その後東京で10年ちょっと働いて、5年ぐらい前に札幌にまた戻ってきました。
なるほど、はい、そのフィリピンで2年間いた時っていうのはどういうようなことをされていたんでしょうか。
目的はフィリピンの先住民族の人たちの支援と調査みたいなことで行ったんですけれども。
なるほど、そうですか。まあちょっと話が飛びますけれども、今までラジオに出演されたことはありますか？
そのちょうどフィリピンにいた時に、フィリピンのミンダナオ島っていう一番南の島があって、はい、そこの先住民族の人たちのルマドっていう人たちがいるんですけれども、はい、その人たちのところに遊びに行ってた時に、ちょうどここと同じようにコミュニティラジオっていうのをもう20年近く前からずっとやってるんですけれども、そこのラジオ局にちょっとちょっとって呼ばれて、出たことがあります。
なるほど。その時はどういうような内容で、
その時は
出演されたんでしょうかね。
ちょうど8月だったので、日本の広島長崎の話をした記憶がありますね。やっぱりそういうことに関心がやっぱりその人たち持ってたんでしょうね。
なるほど、そうですか。まあ、その時っていうのは、そのラジオっていうのは、それ毎日放送されてるラジオっていうんですか？
そうです。その中で先住民の人たちが番組を、持ってたんです。番組の枠を。
なるほど。だから週何時間とか。
そうです。そこに出たんですよ、僕はね。
なるほど。はい。それではちょっと話を戻しますが、まあ、昨年ですね、G8 サミット市民フォーラム北海道という組織がありまして、その中で、まあ、事務局長を務められていたわけですけども、まあ、我々もですね、先住民族サミットアイヌ模試2008というのも実はこの G8 サミット市民フォーラムの北海道の一環として行われているわけですけども、その総元締めとして一番大変だったことを教えていただけますかね。
大変だったことはいくつもあるんですけど、最後の一番最後にその先住民族サミットのもうやった同じ札幌のコンベンションセンターっていうところを使ったんですけど、はいはい、そこはやっぱり使い方がかなりうるさいわけですよね。それで僕らは何て言うんでしょうか、 NGO とか、まあ、が集まってるわけですけど、できるだけこう自由に使いたいと思って、いろいろ交渉するわけです。で初めはそのコンベンションセンターの人もきちんとこう守ってくださいと、廊下に物を並べるときはここまでにしてくださいとか言ってたんですけど、何度も何度も話をしているうちに、僕らがかなり勝手なことを言うので、だんだん向こうも譲歩してくれました。でもう一つはそのオープニングセレモニーの時に、ちょうどその先住民族サミットに参加した、ガテマラから来たロサリーナさんという方が、オープニングの時のお祈りをしてくれるということになって、それで彼女はろうそくをやっぱ立てたいと言って、で僕らすぐろうそく一応使いますからっていう、コンベンションセンターに行ったら、それは消防法の問題があるので消防局に行って許可を取ってくださいとかですね、いろいろ言われて、まあ、結局は使わないことになったんですけど、かなりその会場とのやり取りが、もう毎日のようにね、やって、なかなか大変でしたけど面白かったですね。
なるほど、そうですか。まあそのほかいろいろ大変だったことはあったと思うんですけども、まあ、その辺はちょっと後の機会に譲って次の質問にちょっと移らせていただきますけども、はい、まあ、現在はですね NPO 法人北海道ピーストレードで、まあ、仕事をされていると伺いましたが、どういうような仕事をされているのか教えてください。
はい、これはフェアトレードっていう公正な貿易っていうふうに僕たち言ってますけど、はい、東チモールっていうところ、小さい島の東半分だけの島なんです。もともと自分たちの領土だったんですが、はい、ポルトガルにまず占領されて、その後、はい、20年近くインドネシアにずっと占領されていたんですね。そこが独立をしたんです。はい、ところが独立をしたけれども、やっぱりその経済的に大変だということで、そこの、まあ、唯一とも言えるような産物がコーヒーなので、そのコーヒーを日本でに、まあ、輸入して、そして、農民の人たちにこれまでよりやや高い値段でお支払いをして生活を良くしてもらうと。で、おいしいコーヒーを、まあ日本の人というか札幌、北海道の人に飲んでもらうというのが、 活動ですね。
なるほど。これで東ティモールマウベシコーヒーっていうんですか、これ。
マウベシ。マウベシっていうのはその産地の、県よりもう一つ下のですから郡っていうんですか。そこの、あの名前です。
なるほど。もしこのコーヒーを頼みたい方は越田さんにどういう連絡を取ればいいですか。あのメールでもできるんですかね。
はい、メールでもできます。あの電話やファックスでもいいですが、011-812-4377、あるいはメールの場合は hptrade@ivory.plala.or.jp にご連絡ください。これ世界で一番美味しいコーヒーと。
なるほど。
私が言ってるだけですけど。
わかりました。あの電話番号だけもう一度、はい、あのお知らせします。これ電話とファックス兼用ですね。
兼用です。
011-812-4377 です。NPO 法人北海道ピーストレード。はい、ここへあの 200g で735円ということですので、もし興味のある方は、越田さんの方に申し込んでください。
はい、お願いします。
すぐ対応できますよね。
すぐもう対応します。
はい。それでは、話をちょっと進めてまいりますが、あの、89年にですね、世界、先住民族会議というのは、ピープルズプラン21世紀北海道という団体が、主催して、やったことがあると思うんですけども、その時の越田さんの関わり、ちょっと教えていただけますか。
はい。この時は、その、事務局のメンバーとして、2年近く準備をしてこの世界先住民族会議というのを札幌で始めて、そして二豚に来て最後釧路阿寒湖まで、来ました。
あ、そうですね、うん、なんか私も二豚に来た時記憶して
ありますよね。あの、二豚に良かったんです。あのアボリジニの人たち の, あの若い人たちのさっきの文化の話じゃないですけど、ダンスとおのが20人ぐらいいたかもしれない。
そうですね。でちょうどあの博物館 の, あの復元してある地勢の前がちょうどまだ木植えてなくて原っぱだった。
そうそう、原っぱ、う
ん、でその頃でしたね。してあの弓を使った前なんかをしたの、ね、覚えてます。
そうですね。だからそれも日本でああいうふうに大掛かりにね、アボリンの人たちがいっぱい来てやったのも、あれがひょっとしたら、
うん、多分初めて
だったかもしれないですね。で外でやったのがやっぱり、はい、
そうですね、
良かったですよね。
あと最後にですね、あの FM ピパウシへ今日ご出演されて感想をお聞かせいただきたいんですけども、はい、
さっき話したあのフィリピンの先住民の人たちのコミュニティラジオを思い出しました。
なるほど、はい、あの越田さんはですね、札幌にお住まいですよね。
そうです。
こちらのラジオ局は月1回ですので、まあ、来月以降ももしあの日程が空いている場合はぜひぜひ手伝ってください。
はい、わかりました。
今日はどうもありがとうございました。
はい、こちらこそどうもありがとうございました。
本日のゲストは越田恭和さんでした。ありがとうございました。
朗読のコーナーです。茅野茂著、平凡社ライブラリー、アイヌの昔話より、蛇の眉毛の2回目をお送りします。それでは、前回までのあらすじです。いつも仕事ばかりしている、シマフクロウの神が、急に外へ出かけてみたくなり、身支度を整え、外に出ると山の方へ飛んで行きたくなりました。しばらく飛んでいると、目の前に広い野原が開け、その真ん中に一本のチキサニ、日本語でハルニレが立っていました。その枝に舞い降りると、今度はカヤハラに火をつけたくなりました。火はものすごい勢いでチキサニめがけて押し寄せてきます。その時、火の中から娘の助けを求める声が聞こえました。我に返った神は、火はすっかり消えていたので、 先ほど声が聞こえた方へ行ってみると、焼け死んだのは蛇神様の姉娘でした。すまないことをした、と思った神は、はよっぺ、日本語で武具、と上等な着物一枚を脱ぎ、大地に広げ、蛇神の娘の骨を残らず拾い、引導の言葉を添えました。そして、焼けた野原の上手の方へ骨と新しい家を包んだ私の着物を力いっぱい投げ飛ばしました。それでは、藤井めぐみさん、お願いいたします。
私は、すごすごと私の住処へ戻ってきました。考えると、わけもなしに、蛇神の姉娘を焼き殺したことは、かわいそうでどうにもならないのです。多分、生き返ったとは思うけれども、私は家の寝床に潜り込んで、二日も三日も物も食べずに泣いてばかりいました。あれからどのくらいの月日が流れたのでしょう。私は今はもう死ぬかもしれないと思うほどに弱り果てたある日のこと。家の東祭壇のところで物の動く気配がしました。その動く音、その動く気配からの感じでは、男ではなく女のような様子です。それからしばらくの間は物音一つしなかったのですが、ある日のこと、外の入り口のところに誰かが来たように思いましたが、なかなか戸のところに来ないのです。私は誰が来たのか、何が来たのか、戸のところにじっと目をやっていました。すると蛇神の娘、声だけ聞いたあの娘が入り口のすだれを静かに開けて、嫁入り荷物を小脇に抱えて入ってきたのです。娘の顔を見た私は本当に申し訳なさでいっぱいでした。私がつけた火のために大やけどを負って、美しかったであろう顔の眉毛もまつ毛も焼けてしまい、一本の毛も残っていないのです。小脇に抱えた嫁入り荷物を持ったままで、娘は左座の方に上がって行き、荷物を置くと、いろりのそばににじり寄って火を焚きました。そして私の方をそっと見ながら、長い髪の端を床に流して、遠慮深げに座りました。それを見た私は、今までは弱り果てて死を待つばかりと思っていましたが、残っているわずかな力を振り絞って、ようやくのことで床の上に座り、這うようにして、いろり端へ出て行きました。私は女に向かって、丁寧に礼拝を繰り返して、あの時は本当にすまないことをしてしまった。死んでお詫びをしようと思っていたが、死ぬこともできずに今まで生きていたのです。ありがたいことに、このようにおいでくださって、本当に嬉しい、感謝の心でいっぱいです。と、私がそう言うと、娘は心から満足したという顔つきをして、口を開いて言うことは、私は暖かい春の日に、年老いた父や母に何かおいしいものを食べさせようと思って、大きな袋を背負い、あの野原へ食料を探しに行ったのです。それなのに、突然、上端と下端から火が燃え上がり、逃げ場を失って焼き死んでしまいました。それでも神であるあなたが骨を拾って、霊力のある着物に包んでくださったおかげで、私はこのように生き返りました。そればかりではなく、立派な家、板作りの家も一緒に作ってくださったので、父や母と暮らすことができたのです。でも火傷のために眉毛もまつ毛も焼け落ちてしまい、どこへもお嫁に行けない、こんな醜い顔になってしまいました。そうこうして、うっかりしているうちに、神であるあなたがどうしているのかわからなくなったのです。ある日のこと、ふと見ると神であるフクロウ神が、今にも死にそうになっているではありませんか。慌てた私は、私でもよかったらお嫁にしてほしいと思い、わずかばかりの嫁入り着物を御座に包んでやってきたのです。ありがとうございます。どうか私のお嫁になってください。と、私が 2つの6つ、3つの6つの礼拝を重ねると、女も右の人差し指を鼻の下にそっと当てて、女がする礼を返してくれました。言いたいことを言い終わった女は、やがて立ち上がると、薄手の鍋を手に取って、きれいにきれいに洗いました。鍋いっぱいに水を入れて、火にかけ、煮え立ったところへ、青白の火をザザッと入れて、まもなくおいしいご飯が炊き上がりました。女は棚の上から薄手の膳と薄手のお椀を下ろし、これもきれいに洗いました。ヘラを手に持ち、ご飯の湯気を右に分けたり左に分けたりしながら、大きいお椀に山盛りに飯を盛り、一膳の箸を添えて、薄手のお膳に乗せて、私の方に押してよこしました。私はそのお膳を受け取ると、上へ6回、下へ6回、押しいただき、お膳を下に置いて、お椀の飯を半分食べ、残り半分を女の方へ押しやりました。女はお膳を手元に引き寄せ、手に持って、上へ6度、下へ6度押しいただき、私が使った箸で飯を食べ終わったのです。これで2人は結婚することが決まったわけです。その後は2人の間にたくさんの子供も生まれ、何不自由なく暮らしています。そういうわけで、大昔、蛇神には眉毛もまつ毛もあったのですが、私が火をつけたばかりに火傷をして、眉毛とまつ毛は焼け落ちてしまったのです。と、シマフクロウの神が語りました。
はい。蛇の眉毛をお送りいたしました。朗読は藤井めぐみさんでした。次回のお話もお楽しみに。続いて、カムイユからのコーナーです。カエノシゲルのアイヌ神話修正第3巻、カムイユから編3より、イワン・レクトゥシュペ、ムツクビの化け物です。語りは、鍋沢ネプキさん、1972、昭和47年8月23日収録の、お話です。それではお聞きください。
のぺらんまかね、のぺかっころかね、のぺおかあなわ、のぺしねあんとた、No pe pu yar sitap, no pe kurun kurun, no pe inkara nava, no pe enum no ya sikoro, no pe aye chikapo, no pe pu yar sitap, no pe tokpa tokpa, no pe rispa rispa, no pe enene pekor, no pe chinu hitasi, no pe ivande kutuspe, no pe eko ekina.No pe hokure kira, no pe tunas no kira, no pe sekonne te koro, no pe chinu humi an, no pe kihi kusu, no pe hokanos kita, no pe yamokkayo, no pe chiyo kore, no pe sonos kita, no pe rueke mokkayo, no pe chiyo kore, no pe epu yarotta, no pe soya okkayo, no pe chiyo koreNo pe ontaro otta, no pe amuspe okkayo, no pe chiyo kore, no pe apa santa, no pe ihutani okkayo, no pe chiyo kore, no pe etukata, no pe nisu okkayo, no pe chiyo kore, no pe oka asawa, no pe tunno poka, no pe ekaukonna, no pe kururatki, no pe.シネレクチノペポンペチシテノペシネレクチノペイハワスケレノペシネレクチノペチャランケレノペシネレクチノペチャケハウキレノペシネレクチノペペウタンケレノペシネレクチノペハハセレノペキヒネコレキネあぺさんたのぺちょうしろっけのぺたったしあんまぬかるわえかななくなるぱのぺふなくんてるけのぺせこりたっころのぺおかのすきのぺぽいぱぽいぱのぺきあこすのぺやもっかよのぺぱっけひねのぺうならよちのぺあ 菩薩多よちのべちっこほぷにのべきあくしゅのべはいくしきのべせこりたっころのべほまこちべのべきあくしゅのべくべけもっかよろあおちゃくさいこそろのべせこりいたっころのべぷやろったのべあるぱあくしゅのべそやおかよろあとったはいくさぱのべせこりたっころのべおんたろおったのべあるぱあくしゅあむすぴょかよろわくぱぱくはいくてけのべせこりたっころのべそやんぱあくしのべゆたにょかよろわおっちゃはいくいけべのべせこりたっころのべそやんぱあくしのべにしゅおかよのべてれけいんのべねあいべんてくとすぺあぴこやくうつころねやかい
言わんレクトスペ、ムツクビの化け物をお聞きいただきました。それでは解説です。ある日のこと、小鳥が窓の庇をつつきながら、あなたのところにムツクビの化け物がやってくるので、早く逃げろと言った。そこで私は火の中へ栗の男を構えさせ、今の真ん中に太い針の男を、窓のところには蜂の男を、水だるのところにはカニの男を、戸の前には杵の男を、戸口の庇の上には臼の男を、それぞれ構えさせておいた。化け物がやってきて、たった今までここにいたのに、どこへ行ったか、と炉の中をかき回した。栗の男が爆発し、灰をかぶった化け物が後ずさりしたところを、針男が尻をつく。窓のところで蜂に刺され、水だるのところでカニに噛まれ、キネに腰をつかれ、外へ飛び出したところに、ウスが飛び降りて、化け物は潰れてしまった、というお話。日本の昔話、サルカニ合戦にも似たお話です。
第102回目の最後のコーナーです。本日のですね、放送の、感想をちょっと聞いてみたいんですが、先ほどインタビューコーナーで出演いただいた越田さんにエンディングにも出ていただきまして、先ほどの時間では喋りきれなかったと思いますので、この FM ピカウシに出た感想をですね、もう一言二言お聞かせ願いますか。お願いします。
面白かったです。何が面白かったかというと、こう分刻みじゃなくてもっと細かく秒刻みでこう進行しているというのが、さすがラジオだなと思いました。私の場合は時間の単位がだいたい何時間ぐらいで、1時間ぐらいで終わればいいだろうみたいな、こんな感じだったんですけど、そうじゃなくて何分何秒から何分何秒というこの進行の中身を知ることができて大変にすごい、皆さんのそして熱意も大変に感じることができました。
あ、そうですか、
はい、
ありがとうございます。ラジオの尺って時間のこと尺って私たち呼ぶんですけども、越田さんのインタビューコーナーが実は一番大きいんですよ。あれで10分間
だ。あっという間
に過ぎてしまいましたね、はい、あっという間という感じだったんですけども、はい、それではめぐみさん、
はい、
今日はレギュラー出演では3名でやってまして、今までは2度ありましたよね、今日含めて。
そうですね、
どうでしたか。
でも割とスムーズにいてよかったんじゃないかなと思うんですけど、
今回3人いればできるかなって、そういう感じはしますね。
そうですね、2人だったらちょっときついなと思うけど、3だったらまだ
まあ、いつもでしたらね、結構あと2人ぐらいいまして、
そうですね、
5、6人は来てるんですけど、
ね、あそうですね、
今日はいろいろみんな忙しくてですね、まあ、私含めて3名、そしてゲスト含めて4人と、うん、はい、まあ、あとミキサーの関係でお二人ということで、合計6人で今日はお送りしております。まあ、先ほどもちょっとお話ししましたが、今日はですね、すごい、まあ、台風一過というのかどうかよく分かりませんが、すごい快晴ですよね、外ね。そして日差しがこう強いというか、そういう天気です。ですから、なんか秋晴れということになると、もう紅葉の時期だなということを思うんですけど、正志さん、どっか行く予定ありますか？
はい、そうですね、近々紅葉を見に、ちょっと定山渓の方に温泉を張りがてら、ちょっと一人でぶらっと行ってこようかな、いや、一人で
行ってきます。北海道ではね、カップ会っていうのもありますよね、あの、もみじを見ながらお酒を飲む。
北海道だけですね、
うん。あ、そうなんですか。
うん、
あれ、温泉のとこではね、寒風会、安く受けたまりますなんて広告も見ますけど、あれ、本当に北海道だけですか。
多分北海道だけだと思いますよ。
うん、よかったです、うん。
なるほど。めぐみさんどうですか。めぐみ、あ、めぐみじゃなかった。失礼しました。もみじ。もみじ。
めぐみじゃ
なかった。紅葉の方は見に行く予定ありますか。
紅葉の方、今のところ見に行く予定はないんですけど、昨日あのばあちゃんたちが、あの日照峠を通ったそうなんですけど、あの雪が降っていて、もう紅葉どころじゃなかったという話を聞いてました。
札幌は今朝、あの早い時間はものすごい、ひょうかあられが降ってます。
あら、本当に。札幌寒いんですね、したらね、
うん、ここより寒いかもしれない、
ね、いや、僕調べから昨日来たんですけども、うん、あ、昨日じゃない、今朝だ、うん、今朝来たんですけども、全然気温違うなと思って調べが当たらなかったんですよ、なんか、
うん、なるほど、はい、それでは正志さんからお知らせがあります、はい、どうぞ。
はい、 FM ピパー氏からのお知らせです。 FM にぶたに放送、愛称 FM ピパー氏では 76.1MHz でお送りしています。神戸市長田区の FMYY では 77.8MHz で同時放送をしています。さらに帯広市民ラジオ、愛称 FM ウィングでは 76.1MHz で録音により、第3日曜日の午前8時から9時までの1時間、この放送が流されます。さらに FMYY が配信しているインターネットラジオでは、この放送をリアルタイムで聞くことができます。さて、 FM ピパー氏では皆様からのご意見ご感想、その他ラジオで流してほしいニュースなどお便りをお待ちしております。ホームページの方から電子メールでお送りいただくか、お手紙、おはがきなどをお送りください。お便りの宛先は郵便番号 055-0101、 北海道猿郡平取町二豚に、二豚に子ども図書館宛て、 FM ピパー氏までお寄せください。お待ちしております。
はい、FM ピパー氏第102回目の放送もお別れとなります。次回は11月8日の午前11時から正午までです。次回もお楽しみに。
いやいやいけね
Yeah, 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 ye Pia, 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 pia